します。
ハレルヤ。今日はダニエル7章なんです。一緒にダニエル7章として主が私たちに語ってくださるように祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。神様の御言葉をいつもこのように教え導き祝福してくださる主を感謝いたします。今私たちだけではなくインターネットを通しても神様多く神様の民がいるということを感謝します。我らを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ダニエル書7章は歴史の出版社、神様が天地万物を創造されました。この天地万物が作られ国々が作られ国々が今このある目的に向けて作られたり滅んだり作られたり滅んだりして進んでいきます。これは神様が歴史の主です。イエス様がヒスストーリーです。だから私たちがこのいろんな国や政権とかを見てるんですけど、その政権とその国の公募聖水ですね、公募聖水、大きくなったり小さくなったり繁栄したり衰退したりするそのことを見るんです。それなぜそのようになっていくんでしょうか。これは歴史を握っておられるとはイエス・キリストです。イエス様は創造主だから、私たち人間救われた私たち、その歴史と何の関わりがあるんでしょうか。神様は私たちをその歴史の中でその国々の中で私たちを置いてるんです。だから神様の目は私たち救われた私たちに向けておられるんです。私たちをその政権その国の中でどのようにしてどのように導くか、じゃあそこまでそのことその国がその使命があったから、それで、お前の使命はこれで終わりだ、その次の政権その次の帝国をまた主が道を開きます。でその中で主がこの聖徒私たち救われた聖徒に対するその目的があるんです。だからこの歴史というものはイエス・キリストが主でありイエス・キリストの花嫁と関係があるということよね。だからこのダニエル書7章としてね、この帝国が生じたり滅んだりしながら私たち神様の聖徒たちとどんな関係があるか、どうしてこのようなことが起こっているか、だから全ての政権とか全ての指導者を見ながら私たちはイエス様考えイエス様が私たちの主であること、その中でどんな意味があるか、それをいつも考えると歴史ということ、歴史の中で私たちが理性では理解できないことも、信仰によって、私たちがこの時代を生きることができるということです。じゃあ一節から見ましょう。一節から、
バビロンの王ベルシャザルの元年に ダニエルは寝床で一つの夢、頭に浮かんだ幻を見て、その夢を書き記し、そのあらましを語った。
このバビロンの終わりの王がベルザシャルですね。その時夢を見たんですけど、夢の内容はこのネブカデネザルが見たこの夢の内容と同じです。形は違うけど同じ、その内容です。リセス。
ダニエルは言った。私が夜幻を見ていると、突然天の四方の風が大海をかきたて、四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていた。
この四頭ということはネブカデネザルが見た四帝国です。最初はバビロン、またその次はメディア・ペルシャ、その次がギリシャ、その次がローマです。その四頭の大きな獣だと。四節。
第一のものは獅子のようでワシの翼をつけていた。見ているとその翼は抜き取られ、地から起こされ、人間のように二本の足で立たされて、人間の心が与えられた。
だからこのバビロンですね、第一のものはバビロン、バビロンは獅子のようだったと。この翼、ワシのように、ワシのような翼をつけていた。だからこの政権が、まだこの国が広がるのはね、ワシのように早かったんですね。その翼は抜き取られた。神様がそれを抜き取ったんですね。地から起こされた、人間のように日本の足で立たされた。彼が傲慢になって獣のようになって7年間獣の生活をしました。その後で彼が悔い改めて主を仰ぎ見た瞬間、人間の心が与えられたということですね。そのネブカデネザルの話を今この4節にはしてるんです。5節。
また突然熊に似た他の第二の獣が現れた。その獣は横ざまに寝ていて、その口の牙の間には3本の肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえとの声がかかった。
あのクマはメディアとペルシャのことですね。その口には口の間には3本のこの何の骨？肋骨？肋骨。この3本の肋骨をクマが口の中で噛んでいったんですね。これは何か？クマが支配したバビロンを意味する。また隣のルディア、またエジプト、これが3本です。まあ、これが歴史の中でもうすでに私たちは注視されているのを見ているんですね。6節。
この後見ていると、また突然豹のような他の獣が現れた。その背には4つの鳥の翼があり、その獣には4つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。
このギリシャを意味するんですね。ギリシャの中でアレクサンド、アレクサンドのところにこの豹のようなアレクサンドですね。その翼が4つですよ。ものすごい速いスピードです。もう普通は2つしかない翼が4つですからね。彼のこの征服、その速度はものすごく速かったんです。だからこのアレクサンドはどうして今私が征服する国がこれ以上ないかと、それで泣いたそうですよ。32歳だったっけ、彼が死んだんですけどね。死んで4名の部下がいました。この4つの頭が4名の部下です。それでそれぞれ 4つで分かれて戦っていったんですけど、 その後で、ローマが出てくるんです。7節。
その後また私が夜の幻を見ていると、突然第四の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく、非常に強くて、大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。これは前に現れたすべての獣と異なり、10本の角を持っていた、
うん、じゃあこれがローマですね。ローマ、このネブカデネザルが見たものは、ローマが2つのところに分かれた。東ローマ、西ローマに分かれて、この10本の角があった。この10本の角は足指の時代ですね。足の指、足指が10本あって、それはネブカデネザルが見たものは、このトロと粘土ですね、粘土と鉄が混ぜていったということですね。だからこれは終わりの時、中の国家が全世界をローマ半島の中で支配者たちが出てくるんです。その時代が終わりの時代のことです。だからローマの時代、ローマの後、10本の角、10本の足指ということです。8節。
私がその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見ると、この角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があった、
うん、この3本が抜かれた。この一本のものがね、人間の目のようなものが出てきて、大きなことを語り口をあった。傲慢な言葉、これは反キリストです。反キリストが現れる時、三本を抜くんです。三本の国々を支配するようになると。九節。
私が見ていると、いくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、
うん、これはイエス・キリストですね。歴史の出版社、歴史を動かしておられる。じゃあ第一のバベロンを打ち倒したかった、起こしたかった、打ち倒したかった。その次、メディアとペルシャを起こしたかった、滅ぼしたかった。歴史を習慣される方です。この最後、ローマを立たせた方、またそれを滅ぼされて、最後には10本の角、10本の足指の時代が来る時まで導く、そのコントロールされる出版社、これがこの要素ですね。これが9節、10節。
火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文書が開かれた、
うん、この方は裁く方です。審判者です。いくつかの書が書かれ、開いていった。だからこの世界の歴史の中で、そこに神様の聖徒たちを置いて、その生徒たちのため の、 この報いの審判の命の章があるし、まだ審判する審判の章があるんですね。生きているものと死んだもの、裁く方、それがイエス・キリストです。注意です。
私はあの角が語る大きな言葉の声がするので、見ていると、その時その獣は殺され、体は損なわれて燃える火に投げ込まれるのを見た、
うん、これは黙示録にもよく書いてあるんですね、この角、一つの角が殺された者が 真似するんですよ。イエス・キリストを真似する、またよみがえり、だから不思議に思ってたくさんの者たちがついていくと、そのことが黙示録中3章で書いてあります。このようなね、あれを私たちに見せて、聖剣をね、カリスマを作り、こう集中させるんですね、政治力。これが誰のものか私たちにはまだ分かりません。ちょっと見ると分かる3本の角を抜いたもの、その死んだように見えたものが出てくる。今第一大戦、第二大戦、いつもドイツが引き起こしたんですね。今第三大戦、どうでしょうドイツかわからないけど、ヨーロッパの地域から出てくる。ヒトラーがもう第一大戦を負けた後で大きな保証金を、このそのイギリスとかアメリカでからこう要求されるんですね。もうこれ以上もう返すことはできないと思ったヒトラーが、アリアン主義を強く出して団結し、第二世界大戦を起こしたんです。今ドイツが中国寄りで、中国でもうもっとしました、すべて。けど中国が弱くなってるその間、もうベンツとかがね、もう道でこう走りながら爆発するんですよ。だから以前のベンツじゃない。だからどんどんどんどん衰退してるんです。だから今アメリカの関税もあるし、まあそこに何があるか、ゼウスの神殿があるんですよ。それがこのね、アジア、この今トルコというところにあったものを、このドイツの人々がそれを全部解体して自分の国にそっくり移したんです。移した後から第一、第二、第三、第三は分からないけどね、それ戦争を起こす、サタンの邪があると、黙示録2章3章で見るんでしょう。だからまあ歴史というものはよく進んでみないとわからないけど、可能性としてヨーロッパの10本の指の中で可能性として、じゃあ死んだもの、死んだような経済とかいろんなものが完全に沈んでる、その中で出てくる政権、私がドイツが可能性はあるとね、このローマ帝国のその10本中の国の中で可能性として、また他の先生はもうサウディアラビアだと言ってる人もいるし、まあとにかく私たちは断言はできないけど見てるんです。聖書はそのように予言される。この死んだ傷口が治って立ち上がるんですね。みんなが不思議に思ってついていくんです。じゃあこの中二節、
残りの獣は主権を奪われたが、命はその時と季節まで残された、私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。
ここはもっと具体的になってるんですね。このネブガネネザルが見たことは、人手によらないこの飛んでくるその石が、この足のところ、足指のところ打ったんですね。連動で まだ鉄になっている部分を打った。その打ったという意味が何か、これがイエス様の再臨ですね。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が、イエス様でしょ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を得て、方のもとに進み、その前に、導かれた。雲に乗ってこられた。14節。
この方に主権と公栄と国が与えられ、庶民、諸国、諸国後の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない、
うん、これ千年の王国、その千年の王国の後でもう永遠の新しい天、新しい地のその政権だと、神の国ですね。じゃあ15節。
私ダニエルの心は私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻は私を脅かした。私は傍らに立つ者の一人に近づき、このことのすべてについて彼に願って確かめようとした。すると彼は私に答え、そのことの解き明かしを知らせてくれた。これら四頭の大きな獣は地から起こる四人の王である。
じゃあイエス様からこの啓示が解釈されるんですね。今私はこのことを前もって話をしたんですけど、じゃあもう一度見ると、この四頭は大きな獣、地から起きる四人の王である。四の帝国ですね。18。
しかし意図高き方の生徒たちが国を受け継ぎ、永遠にその国を保って、よよ限りなく続く、
じゃあこの 4とのこのローマが最後ですけどね、その後で、この雲に乗ってこられる方によって、意図高き方の生徒たちがね、生徒たちが、今から生徒の関係があるんですね。花嫁です。生徒たちが国を受け継ぎ、永遠にその国を保って余裕限りなく続く。だからイエス様が再臨されると、私たちは国を受け継ぐようになります。だから黙示録20章を見ると、私たちが王である、その王の働きをすると、王である祭司だと主が言われますね。だからね、私たちが待ち望んでいるのは何か、イエス様の再臨であります。再臨の時、私たちの地位が変わる、永遠に、この変わることがない国を受け継ぐ、この世の政権は変わる、クロックロックロック変わる、けどイエス様の御国は変わることはありません。永遠に続く。19節。
それから私は第四の獣について確かめたいと思った。それは他のすべての獣と異なっていて、非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅であって、食らって噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた、
この生徒に対して一番危険な、一番苦しみを与えるものが第四のものだと言ってるんですね。ローマの時代にイエス様も来られたし、初臨ですね、そして後で再臨も、この十本のこの足指の時代、十本の角の時代です。だから十本の角ということは黙示録に書いてある。だから十本の足指はこのダニエルが見た同じです。同じ国だということよ。国。20節。
その頭には十本の角があり、もう一本の角が出てきて、そのために三本の角が倒れた。その角には目があり、大きなことを語る口があった。その角は他の角よりも大きく見えた、
じゃあこれがこの黙示録にも書いてある十本の角です。これが一本の角、これが反キリストの角です。それが出てきてそのために三本の角が倒れたと、滅んだ。その角には目があり、大きなことを語る口があった。大きな言葉を語る口、これはサタンから与えられたと黙示録十三章には書いてあります。それで傲慢な話をしたと。十三章見ようか。黙示録十三章、大きな口が何であるか、しばらく十三章というところから次から次見るからね、これを手で入れて印をつけておいてね。この三節から見ようか。
その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてその獣に従い、
これさっきの話ですね。このことが黙示録にも書いてあります。4節、
そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った、
だからこの一本の角が大きくなって三本を打ち倒す、その力がどこから、竜から。竜はサタンですよ。それでサタンを拝むようになったということです。五節、
この獣は傲慢なことを言い、けがし事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた、
じゃあこの権威がイエス様から与えられるんですよ。イエス様が許すんですよね。この獣は傲慢な、大きな口ということは傲慢ですよ。傲慢な言葉、自分が神だと宣言すると言ってるんですね。自分が神だと、この第三神殿のところで3年半過ぎた後で、あの者が自分が神だと宣言すると、これは第二テサロニケ2章でそれが予言されてるんですね。これが傲慢なこと、大きな口だと言ってる。あの者の許された時間は42ヶ月活動するようになった。3年半ですね。3年半。6節、
そこで彼はその口を開いて神に対する汚し事を言い始めた。すなわち神の港とその幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った、
この大きな口、傲慢な口はこの神様を罵ることです。罵って、また7節、
彼はまた聖徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた、
じゃあ反キリストの勢力が聖徒たちと戦って勝ったということ、この勝ったという意味が何か、今ダニエル書はそれを教えてます。じゃあ本文に戻りましょう。この21節、
私が見ているとその角は生徒たちに戦いを挑んで彼らに打ち勝った、
彼らに打ち勝った、生徒たちに打ち勝った、そのことをイエス様が許したんですね。打ち勝った、この打ち勝つという意味、22節、
しかしそれは年を経た方が来られるまでのことであって、意図高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来た、
このイエス様が来られるまで、これが3年半、あの者がイエス様が来られる、再臨される3年半、働くというんですね。だからこの3年半生徒たちに打ち勝ったということです。23節、
彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国、 これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕く、
うん、これが第四の獣はちょっと違うものよね。生徒たちに対しても違う働きをする。私たちが私たちの住んでる時代のこと、終わりの時代にこんな強いものが出てくるということです。24節、
10本の角はこの国から立つ10人の王、彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、3人の王を打ち倒す。彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる、
うん、じゃあこのことですね、彼が生徒たちに打ち勝ったという内容です。彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、ね、神を冒涜するんです。自分が神だと宣言する、その時代が来るんです。その時ユダヤ人たちが悔い改めるんです。そして目の鱗が落ちて、ああメシアがもうすでに来られたんだ、彼らの全全ての、全力しているものは何か、大三神殿ですよ、まあ、赤い牛も出てきたんですね。赤い牛がどうして、赤毛ですね、赤毛の牛がどうして大切かというと、それを生贄として捧げ、煙にし灰にしたそのものを水で混ぜて、神殿の器具を洗うんです。それで神殿の器具が成立されるんです。しかし赤毛の 100% 赤毛ですよ、それがなかったので彼ら嘆いたんですけど、最近これが現れて、神殿の器具をね洗ってるんですね。第三神殿が建てられる全て準備が満タンです。器具は全部作られてるし、私たち以前第三神殿研究所訪ねたことあるんでしょ、そこで私が長く説明をしたんですけどね。神殿というものはイエス・キリストによって完成されました。これを信じないから、あの第二神殿に向けてイエス様があれを壊しなさい、私が3日で建てると言われたんですね。それを信じないから彼らは第三神殿に集中するんです。これ彼らの運命ですよ、決まった運命。これは旧書で7種というその啓示が、ユダヤ人たちの帰還という啓示が書いてあります。彼らは神殿を中心にして計算するんです。だから69種というものがイエス・キリストによって成就され、ただ1種7年が残ってるんですけど、それは後で具体的に考えたいと思います。だから彼らが今第三神殿にもう集中する。デボラさんも第三神殿、この前中止エージェンシーの総裁会った時に、もう何人入ってるところで私も入ってったんですけど、第三神殿ということを言ったんです。祈ってください。彼らの民族的な希望ですよ。罪許される場所はそこしかないから、一箇所、私たちはイエス・キリストによって罪が許されます。神殿がここに建てられてる、ここが宮です。しかし彼らは一箇所しかないのよ。これは、ね、今黄金のドームが建てられてるんですけどね、それをどう処分するかとか、もういろいろ問題があるんですけど、第三神殿が建てられたと言った時にはカウントダウンよ、7年のカウントダウン。イエス様の再臨まで7年、 ということ。イスラエルの実感がそれですね。だからこれを3年半、その時イエス様が来られるという話でしょ。だからこの実感、彼らは言っただかき方に逆らう言葉を、彼は言っただかき方に逆らう言葉を吐き、言っただかき方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。ユダヤ人と私たちですね、クリスチャンたち、この話は黙示録中2章が具体的によく私たちに教えてます。彼は時と法則を変えようと、ね、今は BC と AD でしょ。今 AD 2025年なんですけど、彼は自分が政権を取った地点、平成じゃなくてね、カレー星がなる。彼が今から1年だ、それで3年半はユダヤ人たちが生贄を捧げるように認めるんですけど、その後から許さないんです。迫害するんです。だからこれが勝ったという意味よ。それでそれに反抗する人たちを殺すんです。黙示録中3章にも空条を拝むように命令があるんですね。拝まない者は殺させたと書いてあります。だから殉教よ。殉教が彼が私の体を殺したという、ね、しかし私の霊と魂を殺せないんだ。そんなものを恐れてはならない。マタイの福音書10章にはそのように言われます。だからあの者が生徒たちは一時二時半時の間彼の手に委ねられる、迫害に委ねられる。だから皆さん、これが聖書よ。それで太閤の府院、黙示録6章ですよ。太閤の府院が解いた時、殉教者たちが現れて叫ぶんですよ。日本でも30万人の殉教者たちがいて、彼ら叫ぶ、いつまででしょうかと。彼らが祈ってる時に、あなた方のように殉教する人たちが満ちるまで。じゃあ整理しましょう。神様がいろんな国々を建てたり滅ぼしたり、建てたり滅ぼしたり、それで最後の10本の指、10本の角の時代に反キリストが現れるんですね。そのことで決戦というものがある。黙示録12章でこの決戦がある。この決戦で彼らが私たちをいじめるように委ねられてるって。これは歴史の主観者が私たちをあの迫害、苦しめるところに委ねられてるって。聖書は変えることはできない。これを避けてもう自分がもう先に行くんだと、まあ死ねば行くんでしょう。それで先に死んだ人が、イエス様を信じて死んだ人が復活の体を受け入れ、そして生き残っている私たちも体が変えられる、復活の体に変えられる。だから復活の話を、コリント第一コリント中高書は復活の話だ。それを同じ言葉を通じて第一テサロニケ4章はそれを私たちが変えられるということを言って、結局ばっかり集中する。 聖書だけ皆さん集中するように祝福します。これは委ねられてて、彼らが勝つように私たちを殺すことを許されてる。神様の願いでもあるよ。私たちが本当に神様を愛して自分の命までも自ら進んで捧げること、これも聖霊様の助けが必要です。今からその話をしたいと思うんですけど、最後まで読んでその話をしたいんです。
しかし裁きが行われ、彼の主権は奪われて、彼は永久に絶やされ滅ぼされる。
この反キリストは永遠に滅ぼされる、ね、この反キリストとまだその偽預言者、偽牧師たちが、ああ拝んでもいいですよと言った者たちが全部滅ぼされる。これは黙示録20章に書いてありますね。あ、19章20節に、それで20章10節には千年の王国の後でこの竜がサタンがそこに入ります、ね、火の海に投げ込まれる。だからサタンの三位一体ですね、竜、獣、反キリスト、また偽預言者、これが三位一体です。これが全部火の海の中で投げ込まれたということを黙示録20章10節見ましょう。これ、
そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける、
だから彼らは、惑わした悪魔、サタンですね、竜です、古い蛇です。この悪魔は火の硫黄との池に投げ込まれた、千年の王国の後でサタンがまだ惑わすんですけど、惑わされた者たちと一緒に死の池に投げ込まれるんですけど、投げ込まれてみるとそこにはもうすでに千年の王国が入る前に投げ込まれた者たち、獣ですね、反キリスト、偽預言者、偽牧師たちもそこにいたというんですね。これは永遠の審判ということ。じゃあ今日の本文27節、
国と主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の制度である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従する。ここでこの話は終わる。私ダニエルはひどく怯え、顔色が変わった。しかし私はこのことを心に留めていた、
だからダニエルの時代にはこれがまだまだまだまだ、ですからね、分からなかったんです。だから閉じられた本でしたけど、今黙示録が開いて解釈できる時代になってるんです。じゃあこのような時代に、じゃあ目標は何か、主がどうして私たちをその悪い者の手に委ねられ、いじめられるように迫害されるようにされるか。ローマの初期の時代にもカタクムがあって、ものすごく信者たちが迫害されました。どっちもこの再臨のすぐ直前にも3年半このようなテスト期間があります。それを殉教者が満ちるまであなた方は休みなさいと言われる黙示録6章の話がある。大洪の封印の時です。じゃあそしたら私たちがそれに対してその時代に何によって生きるんでしょうか。これは聖霊充満です。聖霊充満、じゃあ聖霊充満ということを 言語的に聖霊がペテロがコルネリオの家で行って説教するんですね。説教してる時に一生懸命耳を傾けて、御言葉に耳を傾けているその人たちに聖霊が臨んだんです。だから聖霊を受けた人たちがみんなびっくりしたんですね。それがなぜかというと、それが彼らが異言を語って主を賛美したから。その話が使徒の働き10章44節10章44節
ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。
じゃあこの聖霊がお下りになった、御言葉をこう耳を傾けて集中しているときに聖霊がお下りになった、その言葉お下りになった、臨んだという言葉をギリシャ語ではエペペションと言ってる。エペペション。私も時々忘れるんですけど、皆さんも覚えてみてください。エペペション、エペペションは聖霊がね、下るあれがね、どのように下ったかと、その要素が同じエペペションを使った言葉がルカの福音書中古書に書いてあります。このことです。聖霊充満というものがどんなものか、中古書20節
こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした、
このことですよね。ほと息子、父の財産、自分の信頼を全部もらって遠く離れて、この友情たちとその財産、湯水のように全部使って、あとはもう札を世話した、空女座へ、ブダということは空女よ、空女。それを世話をしていた。もうそれを世話しても食べるものに困ってる。けど彼が我に返って自分の父の家のことを思い出します。父の家にはもうたくさん食べるものがある。しもべたちも食べるのには困ってない。父の家の食べ物は何か、命の木の実よ、命の御言葉。それでそこに帰ろう、父に帰ろう、これが悔い改めです。私たちが、父に帰ろうと父の方向に行った時に、父が先に分かってかわいそうに思い、もう父の財産全部使ったんですよ、自分のものはない、何も残ってない、そのものを返ってくる、もう札の匂いがする、空女崇拝者の匂いでしょう。しかし走り寄って彼をグッと抱きしめたというね、これがエペペションで、首をガーッと抱きしめ、じゃあこの抱きしめられた、この抱きしめるこの父親は十字架の愛ですよ。彼に指をはめさせ、全部子供としての全てを回復してあげた。靴に靴履かせ、だから聖霊充満というものはこのように父が抱きしめる、 그러 하고요 하고 그러 우리 교회도 마다 하고네 못어서까나 또 못들 리세노 아이다와 아노 네 단세이 또 조세이노 하고와 뭐 이끄라 준수이대아때도 문제가 없고 문제가 아르 미루 히도가 그러나 그래서 신하이대 단세가 단세 조세가 조세 리세인에 대해서 다다 아이사스 시대 관계이스루 지치가 왔다시오 관계이시다 요원이 この 아이사스가 시적가나 또 못들어 자 이츠시다라 이까 뭐 이러이러이러 考えた 이누리나가라 사키 삼비노 직간 아 네 우리 교코상가 다 입격시다 아토데 이누때 민나 다치아가른데스네 다치아가때 삼비가 나가서 아 코노 직간 민나니 아이사스시다라 이까나 또 못단데스 그러 네 교코상가네 그래요. 자, 민나니 아다 아이사스 시마쇼. 아이노 하고 시마쇼. 단세와 단세, 조세와 조세. 그래도 하고 시다 또때 마다 지분노 새끼니 못었대. 오와리마데 삼비요 쯔스께레바 이까나. 탔다 마마 데스까라네. 그래가 이치방 시젠까나 또 사키 삼비시 이츠 고려 이랬다라 이까나 또 오모이마시다. 그러니까 지치가 왔다시오 관계시다요. 와다시가 아나타와 아이시다요니 아나타 같다모 다가이니 아이시아에 났어. 소노 지치가 지붕을 꺄또시 구비오 네 닫기 심했다. 또 이것도가 에페페션 この 시도の 働きの この 베데로가 説教してる時に この 100人大長の 家で 起こった その 聖霊が 下った という 言葉と 同じこと 聖霊は 父よ 父の 御霊 御子の 御霊です 同じよ その 方が 私を 歓迎する 닦으시므로 それが 皆さん この観覧を打ち勝つ力ですよ他にない愛が勝ちますだから私たちは自分を抱きしめてくださった自分のようなもう全部父の財産使ってしまった罪深い苦情支配者である私を受け入れてくださったその感覚知性 感情、異性、意志それを精霊が強く強く強く強くする時私たちがそのこの地帯を打ち勝ちます愛が勝ちます愛は力ですよ私はキリストと共に十字架につけられた残ったものはない全部使った罪だけある私が生きるんじゃない 私のうちに私を生かしてくださった父だけキリストが生きる私がこの肉の中で生きているのは私を愛し私のためにご自身を捨てになった愛を信じる信仰によって生きるだから目をつぶっていつもああ父が私をこんなに愛してくださった受け入れてくださった これもね激しくエペペションしたそれ精霊が下った受け入れた抱きしめたその愛がね反キリストが666を使って買ったり売ったりするそれを全て止めそのような時代空を作って拝めというその時代に サドラク、メシャク、アベネゴのようにね打ち勝ちますよ私たちの意志じゃなくて父が私を受け入れてくださった愛御霊はこれを強く強く強く感覚で 中でそれを引き起こしてくださる。これが勝利よ。これがリバイバルです。だから後にどのようにしてこのサタンの勢力、この不法の時代、今ユン大統領がね、もう特報の中で 1.7 坪のところに入って聖書ばっかり読んでる、その牢に入ってるのにまだ取り出して恥をかかせようとあの者たちがやってる。こんな迫害が、その迫害を打ち勝つ力が、ね、聖書がバーッと入ってね、抱きしめたから、聖霊が抱きしめたから、それで勝ってるんですよ今。じゃあ祈りましょうね。どんな厳しい時代が来ても、それをその時代が来るとはっきり主が予言しておられます。彼らがいじめるんだ、いじめが勝つんだと言ってる。彼らは私たちの体を殺しても主から愛されている霊と魂を殺せないのよ。主から愛されているそのことだけが力よ。それが勝利の力よ。だから父が皆さん抱きしめたということ、これが聖霊よの。聖霊が望む時にも同じよ。御言葉を聞く私をガーッと抱きしめる。御言葉がブワーッと来る。ハレルヤ。それが勝利よ。ああ、私は愛されてるんだ。それをいつも思い出すね。自分の業績、自分の成績、自分の努力を前にして祈ると疲れる。この敵と戦って勝利できないけど、自分はもうすでに全部使った、天の父の財産全部使ってしまった、私の残り物はない、キリストと共に死んだ、私が生きるんじゃない、私にはキリストだけが生きる、キリストの愛を信じる信仰によって生きる、私を受け入れた、抱きしめた。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今時代が主の御手の中で動いて、イエス様が再臨されるその直前の3年半のことも私たちに教えてくださいました。天のお父様、このような時代に私たちが勝利する力は聖霊充です。主がエペペシオン、抱きしめた、聖霊が私を抱きしめた、下った、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。それが勝利の力。イエスの愛がこの初代教会に殉教、コロセウムで死で焼かれながら勝利をした力でした。イエス様が再臨されるその寸前もこのような時代があるということを私たちに予言してくださいました。彼らが3年半は自分の思うまま生徒たちを苦しめることが許されているんです。今韓国は教会が固く捜索されて、今苦しめられている。大統領が牢の中で 1.7 坪のところで入ってるのにまだ取り出してまだ恥をかかせようと、このような攻撃があります。どんな時代が来ても聖書の愛、聖霊の愛、キリストの愛が私たちに勝利を与えてくださいます。自分が父のもの 財産全部使ってしまった。遊女たちと遊んでしまった。ブダと一緒に行った私たちです。こんな私を主を抱きしめてくださった。聖霊を与えてくださった。悔い改めて帰る者は誰でも抱きしめてくださる。この愛がどんな時代が来ても私たちを勝利に導いてくださいます。ハレルヤハレルヤ。主よ、勝利の秘訣を聖霊様が私を受け入れたこと、父が私を受け入れたこと、御子が私のために十字架にかかったこと、これ以外はありません。主に感謝します。イエス様の皆によって感謝します。心に主への愛を、私を抱きしめる、これが聖霊が下ったという表現、エペペションを同じく使ったということです。ハレルヤ、主に感謝しましょう。ハレルヤ。